小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
先週は小沢先生の仙台での生活のお話をしていただきましたね、
全く個人的な話で申し訳ないんですけどもね、僕にとってはとてもいい時代だったなと思ってね。
20代の頃12年間、
そうですね、勉強もうんとしたし、稼ぎのもずいぶんやったしね。貧乏だったからアルバイトもたくさんやったし、そして音楽もやったしね、とても充実した仙台生活でした。
さあ、今日のテーマは、
それでね、その音楽と結びつけてなんですけどね、続いてなんだけど、僕は基本的に言って、人が歌うってのはとてもいいことだというふうに思ってね、そのいいっていう意味は、もちろん一人で歌っても構わないんだけども、何人かで一緒に歌うっていうのは、声を合わせなきゃいけないでしょ、一人だけ飛び出しちゃいけないわけでね、合わせなきゃいけないという、そういうなんていうか、みんなで協力してやるという、そういう要素ってありますよね。特に合唱となったらそうなる。ということと、それから今度合唱になると声を重ねていきますね、ドに対してドミーソーってこのソも重ねると音を重ねるっていうと和音って言うんですけども、その和音にするとまたそれは綺麗ですよね、とても綺麗で、それを楽器でやったってもちろん綺麗なんだけど、人の声自体が綺麗なものですからね、でその和音を作って、その和音の綺麗さを楽しむということがとても僕は人間の生活を豊かにするものだというふうに思ってんのね。で、経験的にもそう思うし、で、そういう意味でね、僕は子供たちにそういう歌の喜び、そして和音の喜びをもっとあげたらいいなというふうに思ってるもんですからね、ちょっとそのあたりを聞いていただきたいのね。この番組ではもう初めの頃からあのわらべ歌をたくさん入れてるでしょ、であれもとっても大事だと思うんですよね、でわらべ歌のいいところってのは単純ですからね、すぐ覚えられるし誰でもできるということで、だからこそ伝承的にずっと来たわけね。ただわらべ歌の場合には、特に日本のわらべ歌の場合には和音にはあんまりならないんですよね。メロディーだけでこうやるでしょ、あんまり和音にすることはしないのね、だけども、もちろんそれでも、それはそれで楽しくていい。で、日本の和楽、お琴にしろ、尺八にしろ、和音っていう考え方はあんまりないですからね。わらべ歌も従って和音だし、なんだ。だけど、それはそれでもちろん綺麗だし、楽しんでいい。ただ、僕の経験ではですね、もう一つ一歩進んで、今度は和音っていうことを考えるとね、音を重ねる。ドに対してドミーって重ねると、このドミーって3度の響きってのはとても綺麗だし、で、そういうのは西洋音楽になるわけですけどね、西洋音楽では和音の良さっていうのはね、あると思うんですよ、で、それは字で書くと同じように人の和を重んじますしね、一人で飛び出しちゃできないわけで、そういう意味でもいいと思うし、だから子供たちにメロディーの楽しさもちろん大事だけども、それを和音でまた聞かせるということを、そういう楽しみをね、子供にも与えてくれたらいいなっていうふうに思っているんですね、で、それにはでもね、やっぱりね、それを指導する大人の方がね、そのことを心得てないとね、綺麗なメロディーがあった時にすぐそのサンドしたの音をつけてあげるとか、あるいはそういうふうに編曲し直してあげるとかね、そういうふうにして和音で歌いやすいようにしてあげることが大事だろうというふうに思うのね、だから子供にそういう喜びをあげるには、やっぱり大人もそういうを持ってないとできないわけで、持ってほしいなと僕は思うんです。そんな難しいことじゃないからね、簡単なことですからね、どういうふうに思う。それとね、もう一つはね、どうも僕はその世間で子供たちが歌うのを聞いててね、一番気になってることは大声で歌いすぎんだよね、さあみんな元気に歌いましょうって言うとね、子供たちがギャーってさ、大声でやっちゃうのね、あれもったいないなと思ってんですよね。元気であることはいいことだけども、元気なのと大声で怒鳴るってのは別だって思うんでね、それはどうもだけど日本中に広がってますね。みんな元気で歌いましょうっていう一言でもってね、ガーッと怒鳴っちゃうんですね、残念ですよね。あれはやっぱりそれを指導なさる大人の方の 音楽的素養の問題だと思うんだけどね。元気っていうことと和音をきれいに歌うっていうことは決して矛盾しないんですよ。ちゃんと歌えば元気で、しかもきれいに歌える。ただその元気ってことをイコール怒鳴ること、そういう理解がね、世の中で相当広がっちゃってるんじゃないかな。僕はもったいないなっていつも思いますね。まあ小学校はそれほどじゃないかもしれないけど、保育園やなんかでみんなが歌ってるの聞いてると、もう何言ってんだか分かんないようにガーッと響いちゃってね、もったいないよね。
多分元気よく挨拶しましょう、うん、おはようございますって、うん、そこから来てるのかもしれませんね。
そうかもしれませんね。そうですね、おはようございますって言いますね、うん、大きな声でね。あれもだけど、あんなに怒鳴らなくても元気であり得ると思うけどね。
そうですね。喉が飛び出しそうなぐらいの。
そう、飛び出しそうな感じでしょ、はい。まあ子供だからその程度知らないんでそうなっちゃうのかもしれないけど、うん。でもね、幼稚園によってはありますよ。僕知ってる幼稚園でいくつか園長先生が怒鳴らなくていいのよっていうふうにおっしゃってね。
うん、
で、挨拶も非常に落ち着いて、おはようございますって言ってる幼稚園ありますよね。あります、あります。
うん、
広島にもあるしね、所沢にもあるし、そういううちに知ってますね、うん、やっぱりそれお話してると園長先生自身がそこのところ見識があってね、
うん、
元気がいいことと怒鳴ることは別よっていうふうにおっしゃる、
うん、
でちゃんと普通の声で言ってもわかるのよっていうふうにして教えてらっしゃいますね、
うんうん、
いいことだと思うそれは、
うんうん、
だから従って歌うのも普通の声で歌ってるんですね、
うん、
普通の声で歌う。でも元気がないとは全然思わないしね、それでもちゃんと歌えばね。大声でっていうのはどうもすごい大きなネックなような気がするな。それからコーラスっていうのは小人数でもいいんですよね。もう4人いればコーラスになりますからね、
うん、
子供たちだって小さなクラスでいいんで、6、7人でもいいから優しい歌をね、綺麗に歌うっていう、上手になんて必要はないんだけども、うん、落ち着いた声でちゃんと和音を作って歌う、そういう訓練ができたらいいなというふうに思っているのね、
うんうん、
例えばうさぎおいしなんてあれじゃない、ふるさと、
ふるさと、
うさぎおいしかの山、
はい、
あの実に簡単な曲だけどもとってもいい曲ですよね、日本には明治以降にできた歌でもね、とってもいい歌があると思うの、静かなしかし心にしみるような歌がね、
うん、
そういうものはやっぱりもっと歌っていいんじゃないですか。
うん、
でもっと仰々しくじゃなくね、
うん、
いわゆる上手にじゃなくていいけどね、
うん、
心を込めて歌うというね、うん、そういう習慣をつけるといいなと思って、うん、で聞いたんですけどね、津波のね、あとで流されたでしょ、福島にしろ宮城県にしろ岩手県にしろ、で僕らの仲間がコーラスの仲間なんだけど、何人か慰問に行ったそうですよ、
うん、
避難所にね、避難してる方のとこ行ったって、それでまあいろんな歌歌ったんですけど、ふるさと歌ってね、そしたらみんな本当に喜んで聴いてくれて、特にね、あの2番だかなんかに、志を果たしていつの日に抱えらんって、山は青きふるさと、水は清きふるさと、うん、あそこへ来たらもうみんな本当に涙なさったそうですね、
うん、
僕そうだと思うんだよね。だってね、自分たちの本当故郷を追われてさ、住めなくていらっしゃる方でしょ、これを聞いてらっしゃる方にもそういう方いらっしゃると思うけど、その時にあの歌ってのは本当に心を打つ歌だよね、
うん、
でそういういい歌があるからね、そういう歌をやっぱり大事にしていきたいっていうふうに思っているのね、
うん、
もちろん現代風のその子供が一緒に踊れるような歌だって楽しくていいけども、
うん、
それはそれでいいけれども、
うん、
一方でやっぱりその明治以来ではあるかもしれないけど、もうでも明治以来だって100年以上経ってるわけで、そういう中で日本の近代日本の中でできてきたいい歌をみんなで歌い継いでいくってことも大事なことだなっていうふうに思ってるんでね、
う
ん、
そうですね、
あの小学校館でいいものたくさんありますよね。そういうものをやっぱり古いからなんて片付けちゃわないで、
うん、
僕は大事にしていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってね、
うん、
ドイツも同じなんですよ。ドイツもね、はい、民謡が19世紀ぐらいに随分民謡が再発見されて、 編曲されて歌いやすくなって、で今もドイツ民謡知ったらたくさん出てるし、歌う合唱団いっぱいありますしね、うん、割と当たり前に歌ってんですよね、うん、で特別なものではなくて、うん、大声じゃなくて普通に歌ってる、うん、で僕もドイツに2年間住んでたんだけど、その間田舎のコーラスにメンバーとして入れていただいてね、
はい、
一緒に歌ったんですよ、とね、そういうそのドイツの懐かしい民謡がどんどん歌われるんです、嬉しかったですよ、とっても楽しかった、
うん、
でおじさんおばさんたちがやっぱりとっても喜んで歌うしね、
うん、
でそれを俺たちもこういう歌を子供たちにも歌ってるんだっつって僕らに聞かせてくれたりしてね、
うん、
そこはやっぱり心してやらないと、どうしても時代の変化は激しいですから、忘れられていってしまうかもしれない、それは大きな財産を失うことになるからね、まあ時々テレビなんかにも民謡が出てくることあるけれども、見てるとすごいいい編曲でっていうことは、ちょっと難しい編曲で専門家じゃなきゃ歌いにくいような編曲にして、それで綺麗に歌うわけね、
うん、
でそれはテレビの番組としてはいいかもしれないけども、でも日本のその明治以来の歌、ほとんど民謡と言えるような古い歌は決してそんな立派じゃなくていいんですよね、
うん、
立派な編曲で立派に歌わなきゃならないなんて僕は思わないのね、うん、そうじゃなくてもっと身近で普通に歌おうよということを僕は言いたいんですけど ね、
昔話同様、
そうなんです、
歌も身近なものとしてい
つも身近なものとして
一緒に、
そうなんです、うん、どうもね立派になりすぎちゃうんだよね、
うん、
で立派にしないと人の前じゃ歌えないみたいな感じになっちゃってね、
うん、
それは多分テレビの影響かもしれないですね、テレビでみんな立派なもの見てるもんだから、
うん、
ああ出なきゃいけないみたいになっちゃってるのかもしれない、
うんうん、
そうじゃなくてもっと身近な普通のものでいいんだよっていうのを僕は言いたいわけね、うん、
普段から大人もこうメロディーを楽しんだり口ずさんだりすることも、
う
ん、
そうです
必要かもしれない、
そう、それが大事ね、とってもそれが大事なんじゃないかな、
うん、
でもね面白いですね、日本のどういうんですかね、日本の特徴なのかもしれないけど、例えば歌を歌う人たくさんいますよね、だけどちゃんとそういう部屋行ってさ、
うん、
設備のあるところでね、
うん、
立派に歌うというのはたくさんあるわけよね、
うんうん、
だけどなんとなく口ずさんでみんなですぐおっと集まったら歌うって、そういうのはあんまりないんだよね、
うん、
そういう傾向ってあるでしょ、
うん、
なんか立派にしないとダメみたいな感じがあって ね、
子育て中のお父さんお母さんも何かふっと口ずさんだりすることも、
う
ん、
そう
あるかもしれませんけれども、小澤先生は何かありますか？
僕はね割とね普段歌っているのはやっぱり僕ドイツ民謡なんかはね、
うん、
割と親しんでるからドイツ語の歌を知事歌ってたし、それから日本の今のふるさとみたいなものとかね、それから日本の歌で割と馴染みのある歌ってあるじゃない、そののさゆりなんて、そののさゆりなでしこ、ちょっと言葉忘れたけど、そんなのは割と僕はいつも口ずさんでたな。
先生はね先週作曲もされるっておっしゃってましたけれども、はいはいはい、何か先生が作曲した曲とかがあるとか。
僕ねそれで、まあ、口ずさんだりなんかするっていうのとほとんど同じなんだけど、子供が生まれた時ね、
はい、
子供抱っこしてその散歩に出た時にいつの間にかできちゃった歌があるんですよね、でそれは我が家の散歩歌になってて、
はい、
今でもその息子どもが今度は親になってまた子供に使ったりしてますけどね、
どんな歌なんですか？
こんなんだ簡単なんですけどね、じゅんちゃんのお家はどこですか、じゅんちゃんのお家はあそこです、ママが待っているかしら、じゅんちゃんのお家へ帰りましょう、なんて簡単なことなんだけどね。
いいですね
簡単な曲なんだけどね。
お散歩帰りに。
そう、散歩帰りに散歩しながらというかね、で、いつもやっぱり帰らないと具合悪いから、最後は帰りましょうって
言って帰らなきゃいけないからです。
で、それはまあ長男の場合でね。
うん、
で、次男が生まれたら今度は次男の言葉で、だし。最近になって気がついたら長男はもう親になってますが、次男も親になってますが、自分の子供にね、やっぱり同じメロディーでやってるみたいですよ。
歌い継がれてる。
歌い継がれてるみたい。
嬉しいですね。
いいですよね、
うん。
そういうのがみんなそれぞれのお家にあるんじゃないかな。
うん、
なんとなく、
うんうんうん、
口ずさんでたってね。
そうですね。
今のはもうちゃんと音階になったそのあれですけど、うん、そんなんじゃなくたってあるんじゃないですか。
うん、
どうですか、お宅の場合は。
そうですね。私もお風呂に入りましょうっていう曲で。
うんうん、
お風呂。 お風呂、お風呂に入りましょうって言って、お風呂に入ってたっていうのですね。
ああ、そうそう、
はい。でも何年か経ってから、小学校の時ぐらい、あ、覚えてるよって、
そうそう。言
うことありますね。
ああ、そう、うん。どうしようね。
はい。
そういうその、我が家の歌ってのあっていいよね。
ほっとしますよね。
ほっとする、そうそう。それで、案外子供覚えてるもんだしね。それが今度はお宅の場合、お嬢さんが、親になってまたそれをやったらな、もしね、伝承されて。
嬉しいですね。ねえ、昔話にしても、音楽にしても、そうやって伝承が大事ですね。
そうそう、自然にね、自然にね。うちの中でそれ伝承されてるいいことだよね、
うん、そうですね、うん、先生はいつの時代のかわからない昔話をずっと研究されて今の時代に伝承していこうとされてますけれども、ねうん、今生まれたものが100年200年って伝承されるのもいいものですよね、
うん、いいですね、うん、あの昔話ってのはもう昔のことでないとダメだけど歌はね、うん、そうやって今のようなね、うん、自然に口をついて出るってことあるでしょ、
うん、
でそれはやったらいいと思うな僕は、
うんうん、今日は音楽の喜びをテーマにお送りしました、
うん、
本当に元気よく歌いましょうの元気の意味も違ったりですね、
う
ん
う
ん、
そうそう怒鳴らないで、
うん、楽しむ、うん、そうそう本当に楽しむっていうことが大事ですね。
そうそうそう、それとも子供の声ってそもそも綺麗だからね、
綺麗ですね、
その綺麗さをやっぱりキープした方がいいですよ、
うん、そうですね、うん、さて小澤先生、この番組は2009年の8月7日からスタートして来週で299回目を迎えます、
うん、すごいですね、
はい、そして5月1日の放送で300回目を迎えます、うんうん、そこで来週からは300回記念シリーズをお送りするんですが、うん、そのテーマを教えてください、
あのね、今までお話ししたその子供の音楽とかね、の楽しみとかそういうことともっと深く関係するんですけど、実は僕の弟で、小澤征爾っていうのは音楽やってるんですよね、指揮者なんですね。で、彼にも来てもらってね、
はい、
子供と音楽のことね、を中心に対談をしてみたいと思ったんですよ。
はい、対談ですか、うん。何回かに分けてお送りさせていただきたいと思いますので。
そうだね、そうなるかもしれませんね。
よろしくお願いします。
はい、
どうぞ。楽しみにしています。
はい、どうぞ。
それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。